それでは聖書拝読をさせていただきます。ペトロ前書1章22節から25節までです。新約聖書の429ページです。それでは拝読いたします。あなた方は真理を受け入れて魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で深く愛し合いなさい。あなた方は朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのです。こう言われているからです。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に変わることがない。これこそあなた方に福音として告げ知らされた言葉なのです。それでは、朽ちない種から生まれる真実の愛と題しまして、小原先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
じゃあ、どうぞ足原君にね、来てください。今日はね、前川さんのお母さん、ようこそ。皆さん、2月ね、中頃を超えまして、どうでしょうかね、少しずつ春のね、暖かさを感じる頃になったかなと、まあ、そんなふうに思いますし、庭のね、梅もほころび始めましてね、いよいよ梅の季節。またこう水仙もね、今頃本当に美しく咲きますのでね、水仙の季節を迎えて、ちょっとずつね、この花が咲き誇っているのを見ると、季節の移り変わりを感じますね。お祈りもありましたけど、先週はね、岡山は2月の11日、建国記念の日にね、朝から真っ白の、ね、白銀の世界、一面が雪で覆われましてね、まあ、本当に年間に一度あるかないかのね、雪景色であります。パラパラと降ることはあってもね、積もることはもうほとんどないので、今年はね、建国記念日にね、雪が積もったというのをすごく意味があるなと思って、朝起きるとね、白銀の世界ね、新雪はやっぱり美しくて輝かしくてね、眩しいくらいですけども、本当にそこにどんなものがあっても覆いますので、美しく変わるでしょう。ダビデが雪のように白くしてくださいと言ったのはね、何も皆さんの体をね、雪のように洗うことではない、罪を覆ってくださいと。そこにどんな汚い家屋があっても、どんな汚いゴミが落ちててもね、雪が降るとね、何もなかったかのように真っ白になる。そういうやっぱり美しいね、白銀の世界、それをですね、ダビデは歌ったんではないかと思いますね。ですから雪をね、やはり見るととてもすがすがしくされる、心が清められる、まあ、そんな体験を私するんですけどね、皆さんはどうなんだろう。雪を降ると、うわっ、スリップするとか、そういう非常に現実的なことをね、考えてしまうかもしれませんけど、やっぱり雪はね、本当に自然の恵みだなと思うね。で、今回雪がね、一面覆ったので、岡山は名勝の後楽園もね、真っ白の雪景色で、で、あそこはいわゆる庭園でしょ。ですから雪が降るとね、またその雪の降った光景が美しいわけですよ。で、岡山の後楽園、雪降って積もること、それこそめったにないので、まあ、何年に一度だと思いますよね。今年は朝からね、真っ白だったので、海外の観光客の方も大喜び、こんな美しいね、景色を見ることができたと言って、早速テレビで出てましたね。
やっぱりあのそういうね景観を見て喜び、ね、感動するっていうのはね国を越えて、ね、変わらないんだなということをねあのすごく思いましたね。やっぱ雪といえばねあの北海道でしょ皆さん。北海道ね、全国47都道府県の中で最もね魅力のある県ということで毎年ランキングがありますよね。もうこの5年6年ずっと1位は北海道、ね、まあ5年6年の過去しか私は知らないんですけど、あれ全部遡っても北海道かもしれませんけどね。やっぱり日本人にとって一番憧れの地、なんか訪ねてみたい地、魅力を感じる地、北海道だって言うんですけどね。皆さんどうですか北海道。寒いですよ。でも大きいですよ。まあ、うちの母親もね、あの海外はダメなんですよ。もう海外は行きたくない。うちの両親もね。で、飛行機もね、ちょっと大きくないと怖い。わけのわからない理由で。で結局あの北海道にはね何度か行ってるんですよね。で北海道行ってやっぱりどうなんかなと思って聞いてみたら必ずあのまた行きたいって言うんですよね。まあ大きいからね1回で全部回れないんですけど4回ぐらい行ってますかね北海道だけ。でもなぜそんなにいいのかなと思ったら結局景色もそうですけど食べ物が美味しいんですよ。で私がねあの沖縄も行ったらいいじゃないかとね、あの岡山から千歳空港出てますけど那覇も出てますからね、うん、沖縄も行ったらいいじゃないのって言ったらね、まあ、飛行機が小さいことが一つとねそのことあるんですよ。飛行機がちょっと小さいっていうのとねもう一つやっぱり言ったのはね食べ物が、うん、確かに沖縄ってちょっとね沖縄料理って皆さんどうなんですかね、あんまりイメージないですよね。であの魚料理とかでもなんか私たちが経験しないような魚が泳いでますから南国の魚をねやっぱお刺身されても焼かれてもちょっとこう違和感があるのかなっていうね。実際美味しいのかもしれませんけど、だからなんか沖縄には足が向かない、ね、そんな意味でやっぱ北海道というのは魅力があるんだなと思っていますけど、まあ、そう考えてみるとね、赤木牧師がいつもおっしゃってましたけど寒い時に寒いとこへ行くのがいいんだ、ね、寒いからといって暖かいところに行くのではなくて寒い時こそねその寒さを体験する。だから日本だったらね冬は北海道に行くんだ、そして夏に沖縄に行くんだ、これがねあの旅行の妙味だということをねあの言われましたけどね、まあ、私もつくづくあのそういう寒い極寒の北海道にねあの行ってみたいなっていうことを思うんだけど、皆さんどうですか。もしなんかツアー組んだら行く。
行きたいです。
マイナス20度ですけどえ
大丈夫
なんかマイナス20度、30度でしょ北海道。先週ちょっとね私は雪が降った2月11日北海道マイナス30度。大丈夫ですか。最高気温がマイナス7度そんな寒さですよ。でも私もねあのニューヨークにいた時はマイナス20度、30度を経験しましたからね、あのなんとなくこう寒さって分かりますけど、問題は風です、あのマイナス20度、30度になっても風がなければ、まあ、寒いんですよ。寒いんだけども風がなければなんとか過ごせます、戸外で。しかしね風が吹くとちょっと難しいです。もう風がね吹くと痛いんです、痛い。もう冷たいこの、ね、空気をね風として肌に感じますとねチクチク刺すような、ね、もうそういう、こう痛みがあるので、で全く風がなければね寒いなっていうこのもちろん感覚はあってもその痛いというのはまだねないんですね。ですからまあお昼太陽が出ますとそれはマイナスまだ7度8度かもしれないけど、ね、多分あの過ごしやすいんじゃないかなという感じはします、経験上。ですからまあそういう折にね行けばいいですけどねまあでも北海道に行きますとねそれこそ白銀の世界で真っ白ですから何もないかと思いきやそうじゃないんです。前も言いましたけど皆さんフロストフラワーというね美しい氷の芸術が見れるかと思えば、ジュエリーアイスというね海が運んでくる綺麗な氷が見えるかと思えば、皆さん単調は悠々と飛んでおりますしね。そして皆さん北海道真っ白でね大地でしょ、信号がないんですだからもうまっすぐの道をね悠々走れるという、ね、 ですからまあ行ってみればとてもねあのいいところだと皆さんおっしゃる。それとなんといってもね食事がおいしいです。海の幸、山の幸、畑の幸、まあ、トウモロコシとかジャガイモとか、うまいこと北海道のトウモロコシとジャガイモはおいしいよ。食べたことないけどという話ですよね。海の幸もものすごくおいしいと思いますね。私は嫌いだけどウニウニ好きですか？もうねウニの嫌いな人が北海道でウニを食べる。もう嫌いだから食べたくないと言ったけど北海道の人がぜひ食べてみてください。食べた、これがウニかって言うんです。でも美味しくて美味しくてね、食べたことないですよ。まあ私は食べろと言われてもちょっと抵抗あるんだけどね。そういうちょっと苦手な人がね北海道でウニを食べたらもう本当に美味しかった。だからやっぱりその本場のもの、本当のものってのは美味しいんだよ。まあ、私も一度北海道に行った時にね、それは冬じゃないんですけど、メロン、ね、あの夕張メロンというのを食べた。思いました。これがメロンか。ね、そしてその時フラノというところに行ったらメロンパンがあるんです。ね、メロンパン。もう試食ですよ。買わなくてもいいんですよ。食べました。もう思いました、これが本物。もうこの辺りでパン屋さん持ってるメロンパン、偽物です。いや本当にこれがメロンパンだ。だからまあそういう意味では日本全国本当に美味しいところたくさんあると思いますけどね。まあ北は北海道、まあ、そんな風にね魅力が一番だったんで、今年の2月の先週ね、あ先々週か、中国の方が春節でみんな北海道です。だから私びっくりしましたけど2月の5日から料金がボーンと跳ね上がってる。あれは春節の海外の旅行者のためでしょう。だからハイシーズンになってるんですよ。で外国から来る方が北海道が何が一番素晴らしいかっていうのかというと、もちろん食事も美味しいし景色も素晴らしいんだけど、雪が世界でねあんな雪の質の場所があまりない。だから北海道の雪質っていうのはもう世界的にもとても素晴らしい、ね、そういうのも含めてね、まあ、人気があるのかなと思います、まあ、ちなみに大体1番はみんなよく覚えるんですよね。2番はこれ魅力のある県、2番、皆さん大体1番覚えるでしょ。1番高い山は富士山、2番目は
北岳。
それ言っちゃいけないね。でも2番っていうとなんかえっと思うんですよ、ね、まあ、2番煎じとよく言われますけど、ね、一番長い川は、あこれ一番じゃない、信濃川。2番目は本当にちゃんと空気読んでくれてる、ね、一番長い川は信濃川です、ね、2番目は利根川。世界で一番長い川は
天の川。
詩人みたいなこと。世界で一番長い川はナイル川でしょ。ナイル川。2番目知ってます？2番目はみんな知らない。2番目、アマゾン川、ね。世界で一番高い山は
エベレスト
です。で2番目はこれね、私も知らない。なんだっけ、2番目あるでしょ。でもそういうもんですよ。2番目は知らないね。2番目に人気のある県はね京都です、ね、言われたら、ね、で3番目に東京と沖縄が入れ替わる、ね、沖縄の時もあるし東京の時もある。だからまあ魅力のある県というとね北海道があって、それからやっぱり日本の古都京都ね、まあ、京都はやっぱりそのお寺がいっぱいあってね風情もいいし、まあ、料理ももちろんおいしいしね、なんといっても文化財の宝庫ですからね、人気があるんだろうなと思いますね。で3番目はやっぱり南国ですから沖縄が入ったりね、あとやっぱり東京はねどうしても中心なのでね人気があるのかなと、まあ、ちなみにこれ不名誉なことだけど一番最後は何してるんですか。47番目は茨城なんです。 茨城ね、まあ、岡山って大体普通よ、いつも大体普通、真ん中ぐらいだからそんな意味で言うとね、あの茨城の人はちょっとね、不名誉ですけどねまあでも日本全国ね、あの美しいいろんな季節ね、あります。日本は四季がありますのでね、本当にそういうものをめでていくことがね、喜びになるんだなということをね、つくづく思います。まあ、なんでこの話をしたかというと、今日の内容と関わりがあるからです。北海道と今日の内容とどう関係があるのか、そう思うかもしれませんが、後で分かりますね、はい、それでは皆さん、今日の内容をね、あの聖書をもう一度見ていきたいなと思いますけども、よろしいでしょうかね。はい、今日はあの朽ちない種から、ね、生まれる真実の愛という題目にしております。朽ちない種、朽ちることがない種から生まれる、その愛が真実なんだという意味でありますね。で、聖書で今読んでいただいた箇所では、この朽ちない種とは何であるかということが書かれているんですね。はい、皆さん22節から今日読んでいただいたんですけど、23節ちょっと見ていただきましょうか。はい、23節を読むとこうありますよね。あなた方は朽ちる種からではなく、朽ちない種から、はい、朽ちる種からではなく朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのですと書いてある。はい、ここに朽ちる種と朽ちない種が出ているわけですね。で、聖書でいうところのこの種というのは、私たちが知っている植物の種という意味だけではなくて、比喩的な表現でありますね。種をまけば必ず実を結ぶ、種をまけば必ず花が咲く、ね、そういう植物の原理というものを聖書はあえて用いて、私たちの生活の中で理解を進めるようにですね、比喩として使っている、ね。じゃあこの朽ちる種と朽ちない種って一体何かということですけど、はい、2つあるわけでしょ。で、片方はですね、朽ちない種だ。じゃあ皆さん、朽ちない種って何だと書いてありますか。朽ちない種とは、すなわちとあって、神の変わることのない生きた言葉と書いています。つまり種の中で一つは神の言葉という。はい、皆さん、私たちは聖書を通してね、神の言葉を学びますけれども、この神の言葉というものは決して朽ちることがないと言っているわけですね。で、朽ちることがないとはどういうことかというと、変わることがないという意味になりますから、神の言葉の特色は永遠である。はい、皆さん、神の言葉は変わらない、永遠のものであるということが書かれてあるわけです。永遠であるということはどういうことかというと、時代が変わっても変わらないということですね。神様の言葉は、今私たちが聞いても、100年前に誰かが聞いても、1000年前に聞いた人がいたとしても、その意味するところは変わらないんです。人が変わり、場所が変われば、神様おっしゃることが変わる、そういうことはありません。これは永遠の真理である。ところが、そうでない言葉があるんだという。変わる言葉があるんだ。そう言われると分かりますね。まず代表的なものは、変わる言葉の代表的なものは人の言葉であります。もうつくづく思います。万物も太古の昔から変わらない言葉を喋っている。だから鳥の鳴き声は3種類あるんです。鳥は鳴き声を3種類使い分ける。しかしこの3種類は太古の昔から、いやいや、鳥が発生したその時から、その言語は今日まで変わらない。神が与えたからだと思いますよ、その言葉をね、うん、鳥の鳴き声見てあるんですよ、知ってますか。 一つはね、空腹時餌を求める鳴き声ね、餌を見つけたりそういう場所に仲間を呼んだりする鳴く声ですね。それから二つ目は何かというと、ね、敵がやってきたの時の声です、ね、鳥が身の危険を感じて仲間たちに声をする時、ね、これは身に危険が及ぶかもしれないという警告の意味での声です。だから一つ目はね、食事に関わること、二つ目は身の危険に関わる。でもう一個あるんです。これが求愛の声、愛を囁く鳴き声。そう考えてみるとね、万物はそのようにして自分の身を守り、また仲間を守り、そしてまた種族を生み増やすためにね、声を授かっています。しかしその声もまた昔から今に至るまで変わりません。まあ、それはおそらく鳥に関わらずでしょうね。もう猫がね、昔はウエッと鳴いておったのに今はニャーと鳴いてる。そんなことないんです昔から猫の声はニャーと決まってる、ね、犬に育てられてもニャーと鳴くんです。そうでしょう。時々親を失った猫がね、母親の犬のところに行って犬のね、お乳をもらって育ったって話聞くけど、じゃあ犬のお乳をもらって育った猫の鳴き声はニャーとかならないんです。ワニャーとかならないんです。そうでしょ、うん、変わらない、ね、世の中には変わらないものもある。その代表的なものが神の言葉であるということです。しかし一方で朽ちてしまうような変わるものがある。まあ、これはですね、私たち人間の言葉がその代表だと思います。私たちはね、ついついその時その時で時に方便として言葉を使うことがある。弁明することもある、ね、認められないこともある。いろんなところで言葉を駆使して自分というものを守ろうとします。でもその言葉は本当に誠実であるかというと、そうではない。これは皆さんね、日常的なことだと思うんですよ、ね、じゃあなんで人間はそんな風に偽りの言葉を語るようになったんだろうか。どうして人間だけは嘘をつくようになったんだろうか、ね、神様は嘘をつく方ですか。そんなことはありませんよ。もし人間が神の作られた神の子であるとすれば、子は親に似るものであります。神に似なければいけない。真実なるお方のそのお姿に似たものとしてもし作られたのであれば、私たちもまた変わることのない朽ちない言葉を持ってね、生きるはずであります。しかし現実には変わることのあまりにも多いね、現実に生きているでしょう。だって皆さん、なんで契約書を交わすんですか。すべてには契約書があるんです。もちろんこれが始まったのはね、この契約という問題はね、近代史の中でまた語られなきゃいけない。いいですか、社会契約論という言葉があるんです。国家と国民も契約をしている。したがってもし国家がその約束を破ったとき、国民はその政府を倒してもよい。これが民主主義の始まりになるんですよ。これは別に国家と国民に関わらず、今度は会社との取引もそう、個人個人の約束事もそう。結局みんな約束事をするときに契約書ならぬね、ある一定の書面に何か文言を書いて、そしてサインをしたり捺印をしたり、時には欠板をしたり、なぜするんですか。前提は人は信用できるから。そうでしょ、契約書がなければ騙されるかもしれないと思う。契約書を交わさなければ嘘をつくと思うから。 どうしてこんな風になってしまったのか、どうしてその人が言うことを言葉として信じられなくなってしまったのでしょう。でも昔日本では武士というのはね、武士に二言はないと言って、契約書なんかなくたって、どうですか、言った言葉には責任を持った、もしそれが偽りであればいつでも腹を切る、これが武士というものでした。今もその名残が残っていて、皆さん大相撲を見ると、大相撲の行事は必ずこの脇にね、太刀を入れております。知ってます、相撲で担当を入れてるんですよ、この脇にお相撲さん行事、なぜこんなもの入れてるのかね。自分が行事軍配間違ったら腹を切る、その覚悟の表れとして今でもこの担当をね指してるんですよ。それぐらい真剣にね取り組みを見た、それを判断した。もちろん今はそんなことありませんしね、ビデオ判定ですからそれはそれでいいんだけどね、でもそういう気持ちでね、まあ、行事軍配をやっていた、つまり自分が行う行為に対する、ね、一つの責任というものにおいては非常に厳密にね考えたっていう一つの証ですよね。でも今はなかなかそうはならないので、ついつい契約書で、契約書をごまかして、契約書に上手に書いて人を騙すようなね、もういろいろな知恵が働くんです。もうあのね、皆さんも詐欺被害がすごいでしょ、あの知恵はどっから来るやと思うものすごい知恵ですよね。今もうこれどんな言葉でしょう皆さんはっきり分かります、どうして人間はそんな知恵を持った、どこから一体そんな知恵が来たの、どうして人を信用できないような存在にしてしまったの、それはもう聖書では堕落したからです。人間が罪を犯した、神の戒めに背いた、神の戒めに背いただけじゃありません、サタンの言葉を受け入れた、つまりね、神の言葉に対してね、サタンの言葉を語るようになったのが人間である。サタンの言葉というのはいつも一時しのぎです。もうその時だけ都合がいいです。その時だけ、決して永遠ではない。そう考えると私たちは一つのね、見つめ方として、朽ちることのないものなのか、それとも朽ちるものなのか、ここに大きな価値をね見出すことのできる目を養わなければいけないと思います。皆さんどうぞ、限られた人生の中で、私は本当に永遠なものによって生きているんだろうか、もっと言えば永遠なものを探して生きているんだろうか、それとも私はもう明日には変わるかもしれない、1年経てば変わってしまうかもしれない、そういう朽ちるものを求めて生きているんだろうか、それを皆さん、私たちはもう一回ね見つめ直す必要があると思うんです。でも皆さん、人はね、みんな永遠が好きよ。誰がですね、一時の喜びでいいですと言って人生歩む人いますか。もし喜びを感じることができたら、人は誰でもこう思うんです、この幸せが、この喜びが永遠であってほしいと思うでしょ。皆さん、喜びを感じた時にね、この喜びは明日までと思う人いますかこの喜びは5時間後には終わるんがいい、ね、できることならいつまでもいつまでも幸せでいたいと思うでしょう。いつまでもいつまでも喜びでいた、満ち溢れていたいと思うでしょう。
はい、
え、思わないですか。喜びが続くとなんか不安になる、そんなでもね、喜びが続くと不安になる人もいるのよね。それはね、喜びが永遠であるということが信じられないという不幸です、ね、だからどこまでも人間を堕落してね、もう本当に物の見方、考え方が変わってしまったんですよね。でも本当の人は、人間は、つまり神がお作りになられた一人一人の価値というものは永遠である。さあ、そこで皆さん、私たちの人生は今言った永遠のもの、 朽ちないものを中心として形作られるべきなんでありますね。そのためには皆さんの人生を生み出す根っこが必要でしょう。その根っこにあるもの、それが種であります。種から始まるんです。皆さん、私たちの人生を始めるその最初の種を朽ちない種にすれば、朽ちない木が育つでしょう。朽ちない種から朽ちない人生が始まるんです。この木何の木、気になる木朽ちない木ですから朽ちない実が結ぶでしょう。まの歌そう歌じゃないけれどもね、でもそうですよ皆さん、朽ちない種からは朽ちない実が結ばれるけれども、朽ちる種からは朽ちる実しか実りません。皆さんの人生の土台を何にするか、聖書はその土台は神の、はい、生きた言葉だと言っています。神の生きた言葉により頼み、それを土台として人生を打ち立ててくださいという、はい、もし私たちがそのように生きるならば、どのようになるんでしょう。私たちはそのことによって新しくされるんだと言っています、ね、どうして新しくされると聖書が書かなければいけないのかというと、私たちはもうすでに生まれています。はい、生まれてきたのは何によって生まれたかといえば、堕落した私たちはこの神の言葉ではなくてサタンの言葉から生まれてきました。ですから皆さんの心の中には残念だけれどサタンの言葉が宿っているので、嘘偽りを言うようになっているんです。誰から勉強するわけもないのに上手に嘘をつくんです。どっから学んだのか、もう見事に嘘をつくんですね。そして相手もまた騙される人もいるけれども、騙されない人はね、それは嘘ではないかと言って追求する。するとこちらはそれが真実であることを証明するために大変な労力を得る。でもその真実だという証明も嘘の証明をする。もう話がややこしくなる皆さん、これがこの世の常かもしれないよ。だからこういうような人生から私たちは生まれ変わって、生まれ変わってもう一度真実の歩みをしたいと思う皆さんよく言うでしょ、人生をもう一度やり直したい、ね、それは初めからもう一度やり直したいという思い、これは新しく生まれ変わるということを意味していますよ。つまり聖書では私たちは生まれた時から罪を持っているから、もう一度その生まれる前に立ち戻って、もう一度新しく生まれたい、その生まれる時どうぞ朽ちない種から生まれたいんだ、この願いですよね。皆さん、私たちの人生をどうぞ朽ちる種ではなく朽ちない種を元として新しくしようではありませんかということなんです。その新しくしてくれるものが神の言葉ですよ。皆さん、この著者が一章のこの今日最後の箇所になりますが、何を皆さん最後に勧告しているのかということですね。はい、一章を見ると13節から皆さん聖なる生活をしようという見出しがついているとお話ししました。はい、聖なる生活を私たちは目指すと言っていますが、その聖なる生活というものが一体どこに目標を置いたのかというと、それが今日の箇所なの。聖なる生活をしたい、聖なる生活をすべきです、いや聖なる生活こそが我々の目標ですと著者は進めています。じゃあその聖なる生活とは何か、皆さんそれが何かというと、神の朽ちることのない言葉によって新しくされた生活なんだという、じゃあ皆さんここで聞きたい、じゃあその朽ちない種、神の御言葉というものによって新しく生まれ変わった聖なる生活を目指すといって、その生活はどんな生活、
ね、その生活とは皆さんどんな生活なのか、それがいいですか、それが聖なる生活と言われるものの目標であり、私たちの信仰生活の最も重要なテーマなんだということです。そのような生活をするためにね、私たちはキリストの愛を、キリストのよみがえりを、キリストの福音を何度も思い起こしながら、新しくされたものとして生きなければいけないと勧められているのであってね。皆さんここ分かりますか？キリストを信ずるだけで聖なる生活になるとは言ってないんですよ。キリストにあがなわれただけで聖なる生活になるとは著者は言いませんよ。どこまでもキリストを信じることによって、キリストにあがなわれたことを思い起こすことによって、あるいはキリストの福音によって生きることを通して、私たちは日々聖なるものになっていかなければいけないんだと説いている。信じて終わるんではありません。ああ、あがなわれたんだというその思いで終わるのではありません。あがなわれたんだからどうしなさい、信じたものなんだからこうでしょう、その生活の、皆さんの生活の中で起こるべきね、変化を著者は願ってますよ。じゃあ一体それは何かというんです。どんな変化を、どんな生活を、皆さんが今までなかった、生活圏の中になかった、どんな体験を聖書は願っているんでしょうか。聖書は説いているんでしょうか。皆さんの生活がどのようになることをキリストにあって願われているんでしょうか。それが今日の22節から25節までの間に書かれているんですよ。はい、国語の問題です。聖なる生活が目標とすべき内容は何か、22節から25節の中から言葉を選び出して書きなさい。はい、この節の中からそのままの言葉として聖なる生活を言い表す目標となるべき言葉を、この言葉の中から選び出して書きなさいという問題が出ました。さあ皆さん、どこ選ぶかな。これ問いの5ぐらいね。え、どうですか。これどれだと思いますか。この中から抜き出すんですよ。こういう問題さえしますよ、ここで。
真理を受け入れる。
真理を受け入れる。真理を受け入れる。はい。他には？はい、マグナ、分かった。
清い心で深く愛し合
いなさい。だから他には魂を清めよ。うん、なるほど。どうですか、わかりますか。皆さん今の答えは全てね、決して間違いじゃないと思うんだけど、まあ、私が意図するのは何かっていうことは一つあってですね。
まあ、もしこの問題が例えば点数つけて申し訳ないね、聖書の問題で点数つけるのもよくないと思うんですけどもしこれ国語の問題として考えた場合、この点が、ね、もし満点が5点だとしたら、5点だとしたら、ね、5点満点の答えは何だと考えるとね、皆さんこれ何と書いてありますか。ヒントがここにあるんです。これがヒントでしょう。やっぱり現役だね、マイコちゃん。マイコちゃんが一番答えに近い。現役中学生。はい。でもこれヒント。はい。この言葉、真実の愛と今日題目にしました。これをヒントだと思ったら、どこが一番いいと思いますか。
偽りのない兄弟。
そうです。偽りのない兄弟愛です、ね、もちろん兄弟愛ということだから深く愛し合いなさいというねことにも通じるんだけど、もし今日の箇所から言葉を選んでという今言う国語的な問題にするとすればですね、この言葉を選んでほしいですね。皆さん、私たちの信仰生活の行くべきところが何であるかというと、結局愛の生活である。しかしその愛といってもただの愛の生活ではない。ここに書いてあることははっきりと、まず偽りのないという言葉がついている。つまり偽りがないんだから真実だということです。はい、真実な兄弟愛という言葉になっています。皆さん、兄弟愛っていうのはギリシャ語で何て言うかというと、フィラデルフィアという、これがアメリカの都市の名前になってるんですよ。フィラデルフィア、ね、皆さんフィラデルフィア行ったことありますか。ないですね、はい。ロッキーという映画ね、舞台がフィラデルフィアです、あそこね。まあ、とにかく愛の問題が信仰生活、聖なる生活の目的地だということが分かります。でも皆さん、それはどうですか？分かるでしょう。さあ、そこで今日最後に問題はこれなの。兄弟愛といってどんなものかという。はい、そこで今日皆さん最後にお話したいことは、この兄弟愛について多くの誤解があることをお話ししたい。いいですか？偽りのない兄弟愛と書いてあります。偽りのない兄弟愛。偽るということはどういうことか。はい、実はこの偽りのないという表現なんですけれども、実は偽るというのはまずどこから来ているかというと、映画とか劇場の俳優から来ているんです、ね、特に古代は劇場で劇を演ずる俳優さんは自分はその人ではないのに、その人になりきって演じるんです。これを偽りの始まりと言ってるんです。だから偽りというのは実は自分でないものを演じることを言うんです。わかりますか。実はギリシャ語ではそういう語源があるんです。ということは聖書でいう偽りも、我々が思っている嘘とかね、何か虚偽とかという、まあ、一般概念の言葉よりも、偽りはもともと俳優から出た言葉だから、本当はそういう人間ではないのに、さもそういう人間であるかのように演じるのが俳優ですよ。もしその台本で泣かなければいけなければ、自分悲しくないのに泣くん。でも俳優さんがすごいのは、ただ単に特技で泣いてるんじゃないの。本当にその主人公の気持ちになりきってしまう。だから涙が出てくる。つまりその劇の中で演じられている役回りに、自分がそのまんま、もうまるで自分がその人であるかのように溶け込んでしまって、その人になりきってしまって演ずるから、涙も出れば怒りもこみ上げてくるしね。その様々なる表情が多くの見る人々にある種の感動を与えるんだね。もう私はね、忘れもしません。 アメリカの俳優さんでね、ケビン・スペイシーです。知ってます？山口さん。最初あの人見たのはセブンという映画だった。もうセブンという映画の犯人でした。もうね、あの人のね、冷徹な顔、話し方、もうね、非常に残忍だね。この人はね、まあ、知恵ももちろんすごいよ。知識もものすごく高いんだけど、なんという人だろう。またそれを演じるね、もうこの俳優さんが見てたらね、もう心の中からね、変な意味での義憤が出てくる。この野郎みたいなね。まあでもその時ブラッド・ピットが主演してたからね、私ブラッド・ピットはあの時好きだったから、今あんまり好きじゃないけど、あの時好きだったからね、もうブラッド・ピットが最後怒るわけですよ。もうその怒りがよくわかるっていうかね、何をしてるんだこいつはみたいなね。でも最後の映画の結末は衝撃的だったからね、ものすごい印象に残ってる。そしたらね、今度ね、皆さん、ペイン・フォワードという映画があったね。ペイン・フォワードって映画はね、ある先生がね、この世の中をどうして良くするかっていうテーマを出したときに、子供に考えさせるんです。どうしたら世の中が良くなるか。一人の子供が考えるの。三人の人にいいことをしよう。すると、それぞれがまた三人の人にいいことをすると言って、どんどんどんどんいいことがつながっていくという映画なんだけどね。最初の部分に、その結末みたいなのが出てくるからびっくりするんだよね。突然車をあげるっていう人が現れる。赤の他人によ、しかも高級車ですよ。なんでくれるんだ。いや、僕は親切をされたから、君に親切をしたいんだ。で、無償で車をあげるんです。なんでそんなことが起きたのかって言って、元をたどすと、その少年がやったことだったんですね。3つのいいことをする。で、この少年にそういう課題を出した先生が、ケビン・スペーシーだった。もうその先生の温和なこともう優しい愛にあふれたね、本当に子供思いのものすごいいい先生を演じてるわけで、私もセブンの俳優がね、もうこんなになるんだって、もうそれは恐ろしい話ですもしみさん興味あったら、あのセブンとペイフォワード見たり、びっくりします。同じ人よ、同じ人日本では皆さん、男はつらいよのね、渥美清という人はね、もう男はつらいよ以外は出ないと言った。どうしてかというと、自分はもう寅さんだから。他の映画に出るとね、風天の寅さんのイメージが崩れると言ってね、全部の映画を断り始める。ただあの人はそれに至るまでいろんな映画出てたんですよ。でその中の代表作は八つ赤村だと。あの八つ赤村のね、金田一耕助やってるんですよ。皆さん全然思いもつかないでしょ。金田一耕助といったら古谷一行とか、それからあの松坂、あれ道ん石坂浩二とかね、そういうイメージなんだけど、実はね、八つ赤村だけ渥美清やってるんですよ。で私もね、渥美清の八つ赤村ね、ビデオかなんかで一回見たんだけど、もう全然自分のイメージと違うね。あのやっぱり私は古谷一行とか石坂浩二のイメージがあるから、なんかね、寅さんでしょあの人が犯罪解くんだから、ピーンとこないわけ。寅さんだからだからやっぱりあの渥美清ってさ、演技は上手なんだ、なぜそう思ったかというと、私の中では全然合わなかったの。もうその金田一耕助がなんだと思って見たんだけどね、横溝正史はよ、横溝正史は作者ですよ。横溝正史は今までの私の作品の中で、金田一耕助を演じた人の中で、私が描こうとする金田一耕助に最も近かったのは渥美清だと。だから演技力はすごいんだ。ただ私の印象としてはちょっと打った思ったけどね。でもやっぱりそういうことがあってね、彼ももう寅さん以外出ない。だからもうあの人はどこ歩いても寅さんでしょ、イメージが。でもそれぐらい俳優っていうのはね、こうなりきってしまうわけです。だから私はそういうのも聞いてね、いや俳優さんとの大変だなと思って、すごいなと思いました。まあ、このおっさんはキリがないけどね、松田優作っていうでしょあの人ある映画を演じるためにね、自分のこの顎がね、その主人公に合わないと奥歯を抜こうとしたと、ね、 知ってます、ね、演じるためによ、何で奥歯抜くんですか。それから、ね、ある時はね、身長が自分は高すぎると、どっかを切ろうかなと思ったって、まあ、それ薄、まあ、それ思ったというだけだと思う。それぐらいその一つの演技に自分のイメージを合わせようと思ったら、これがダメ、あれがダメと思ったら、そこを変えてでも演じたいと思った。まあ、私ね、俳優魂って恐ろしいなと思った。メルル・ストリープという女優さん、あんまり好きじゃないんだけど、彼女はね、異国の地からアメリカにやってきたというね、そういうものを演じるために半年間英語を喋るのをやめたと。なぜならば、異国の人間が英語を喋るというこの雰囲気を立つためには、自分はね、英語を使っていてはいけないというんで、半年間英語を一切使わないで、その演じる人の言葉を学んでね、生活やったというんですよ。そういうのを見たらね、一つの作品を作るためにも考えられないようなね、まあ、努力をしてる。ああいうのを見ると日本の俳優はどこまでできてるのかなと思うとね、まあ本当にアメリカのね、その映画におけるね、一つこう込める力の違い、すごいですよ、すごい。プライベート・ライアンという先生があるんだけどね、あれなんかもね、もうね、参加してるみんながみんな軍隊に入ってた、3ヶ月を一緒になってやってる。そうしないと軍人がどういう行動をし、どんな風に疲れるかがわからないから、本当に軍隊に入って3ヶ月訓練してるの。そしたらね、やっぱりどういう風に軍人さんっていうのね、あれだけのものを背負って戦ってる時に疲労が来るかって体でわかるわけ。そうやって行動が全部軍人らしくなるわけ。3ヶ月キャンプに入ったの。これでもみんながね、もうこんな疲れやめてくれって言って、やめさせてくれって言ったんだけど、それを諌めたのがトム・ハンクスですよ。彼が主人公です。トム・ハンクスはダメだ、やれってで、みんなをまとめ合った。それであの映画ができた。だからもう本当に臨場感があるっていうか、ね、一人一人の演技が、ね、で、あの映画でも難しかったのは、最後にもう一人の主人公という、プライベート・ライアンというね、そのタイトルだから、ライアンというね、二等兵を最後に探し出すための戦争の映画なんだけど、で、映画全体の3分の2は、ライアン出てこないんですよ。探してるわけだ。そうでしょ？探してる兵士がライアンどこにいるんだって探してる。映画の3分の2で出てこない。ところが後半のところでライアンに出会うときに、この出会ったライアンもどっかで戦争してるわけだ。戦争している雰囲気の中で出会うという出会いをするためには、このライアンを演じた人もね、ものすごいその出会いの一瞬をね、考えたわけ。もう自然に出会わないとき、なんか突然現れたりはいけないんです。この人もいないところでずーっと戦地で戦ってきた、その一端で出会ってる。だからその出会いがものすごく自然なの。すごいよ。というなら今日映画の談義をするわけで、そうそうやめます。ね。でもね、何が言いたいかというと、それぐらい演じるということから偽りという言葉が始まっているという。そこで私たちは考えなきゃいけないのは、私たちも演じてはいないかという。ああ、このように演じればいいんだ、このように演じればいいんだと言って本当の自分を隠して偽りの自分で生きていく、そのような生き方、これを聖書では偽りと言っています。そしてそうではない生き方を逆に真実、誠実と表現するんですね。どうしてこれを今あえて長く話したかというとね、兄弟愛というものに多くの場合に演じるということがあるからです。皆さん、私はね、今日してほしいの、兄弟愛というものを聖書は説きます。兄弟が仲良くすることを説きます。兄弟が愛し合うことを説きます。じゃあそこで考えてほしい、兄弟が愛し合うってどういうことなんですか。この兄弟が愛し合うといったところに皆さんの中に大きな誤解がある。兄弟が愛し合うとは仲良くすること、兄弟が愛し合うとは分かり合うことだ、兄弟が愛し合うということは何でも話し合いができるということだ。 聖書はそんなこと言ってません。どうしてだと思いますか。私たちがそのように兄弟愛を受け止めて、兄弟姉妹仲良くしましょうと思う、その思いが堕落の情だから。そんな情で結び合わさった関係はもろくももろくも朽ち果てますよ。そしてもう一つ言えることは、兄弟愛を説いているから、あ、愛さねばならないんだと言って兄弟を愛する人がいます。兄弟愛を説かれているからといって、あ、兄弟一つにならないといけないと言って愛する人がいます。これもまた偽りです。演じてるんですよ、兄弟愛を。違いますか。皆さん、愛というのはね、演じるものではない。愛というのは自然に心の中から湧き出てくるものなんです。キリスト者の生活がどこまでも兄弟愛を目標とすることは事実です。しかしこの兄弟愛が今言うように、私たちの都合や私たちの情や私たちの思いを中心として一つになろうと思ったところで、そんなものはね、朽ちる種から現れてたものでしかないだろうと。皆さん、人間的な思いで人間の情を中心として人と仲良くする、人と通じ合う、そして人と一つになるというのは、これはこれ自体が演技です。それを聖書は偽りという。皆さんどう思いますか。だって例えばそれをね、皆さんしたことあるんじゃないの。学校で、職場で、人間関係の中で、ここは丸く収めなきゃいけないと思って折れたり押してみたり、いろいろしながら仲良くするでしょ。それ本当の話なんですか。その場は仲良く収まってますよ。表面的でもいいから、その場はそれでことが進むんですよ。みんな良かったと思ってやってますよ。でも本当に心の中に愛し合ったという表現ができるような関係ですか。でもそれやらないで自分の思いをぶちまけたら、爆発させたら大変なことになりますよって、それはいけません。それをしろと言ってるんですよ。じゃあ神様どうしろと言ってるんだ。表面的に繕って表面的に丸く収めることが偽りだと言うんだったら、じゃあ自分の思いを全部言ったらいいのか。言ったらその場は大変なことになりますよって、神様それがいいんですか。その両方しか考えられないことが人間の愚かさ。両方間違ってます。そんなことを神様は言いません。神様の言う兄弟愛はね、皆さん、そういうものじゃないんです。もう自分の罪の思いも自分の欲望もさらけ出して、全部ありのままで、演じることなく、ありのままの自分をブワーって出すんだ。そんなことを言ってんじゃないんですよ。いやいや、そんなことしたら大変なことになるから、自分の思いをこうぐーっと押しとどめて、顔だけ笑いながら、こんにちは、そんな兄弟愛を言ってるんじゃないんですよ。じゃあ皆さん、ありのままで生きても大変、隠して生きても大変、どうすりゃいいんだ。そうなんでしょう。そうなんです。それが大事なんです。どうしたらいいんですか。兄弟愛を解く、このキリストにある兄弟愛というものはどういうものだろうか。皆さんいいですか。本当に一つになるのは、全くものが現れた時だけです。で、皆さんの経験の中でそのことを一つ言うと、例えばですよ、皆さん、私なぜ最初に北海道の話したか。ジュエリーアイスを見に来なさい。誰がそこで喧嘩しますか。全く美しいものが現れたらね、みんな綺麗だなって言うんですよ。一つになるんです。美しいね、大雪原を見てください。白銀の世界を、その白い世界を見たら、みんな綺麗だなって感動するんですよ。皆さん、日本の紅葉は世界一だと言われるね。ある人が心理学者が調べたそうですよ。社会学者が心理学者が。 夫婦が、ね、夫婦が共に喜べるのはもみじ狩りだと、ね、いろんな趣味が夫と妻は違う。これをしたいと言ったら妻はこういう、これをしたいと夫はこういう、なかなか意見が合わない。ところがね、多くの夫婦がまず持って共に喜べるのはもみじ狩りだと、紅葉を見ること。もちろん多くのですから例外もあるかもしれませんよ。でも皆さんね、美しいもの、まったきものを見たときに皆さんの心はね、演じることもなければね、そのままですよ。でもその時出る感情は美しいな、素晴らしいな、感動するなというね、思いになるんです。皆さん、私はね、これが本当の兄弟愛です。兄弟愛とは、私はこう思ってるの。神様を見つめる時にみんなが神の前に賛美を捧げる。キリストが現れた時にキリストの言葉にみんなが耳を傾ける。そしてみんなが感動する。これが一つになることです。私が本当に尊敬してやまない牧先生ね、たくさんのお弟子さん、このお弟子さんがものすごい個性があるね。牧先生がいない時、その一人一人が自分こそ世界の中心だと思うような人たちです。もうあの人はこうだ、あの人はこうだ、お互い言い合ってる。ところがその先生が現れた途端です、みんな一つになる。皆さん、イエス様もお弟子さんが12人ね、12弟子でしょ。私いつも言うんだけど、その中の代表格としてね、いつも私は主税人のマタイと熱心とのシモンを挙げます。この2人は絶対喧嘩してたと思うよ。だって熱心党というのはね、ローマに対して、ローマにね、属国になっていることに対して最も過激な思想を持った愛国者です。この愛国者のシモンとね、ローマの手先になって主税人をやっていたマタイ、水と油ですよ。これ反りが合うはずがない。でも福音書の中でシモンとマタイがね、激しく喧嘩をしてね、イエス様がその二人をね、いさめたっていう話はない。どうしてですか。シモンはシモンで自分の中で愛国という一つの信念を持っていたでしょう。そしてこの愛国活動が神の願いだと思っていたでしょう。マタイはマタイでいろんな事情があったから仕方なしに主税人になったでしょう。それぞれがそれぞれで偽りのない人生を生きたかもしれない。でもね、皆さん、イエス様が来られたら一つになるんです。私は最終的に兄弟愛を可能ならしめるのは全きものが現れた時だけである。それの他に兄弟愛がもし作られたとしても、それは偽りだから、全きものが現れたら剣を投げ込まれるでしょう。むしろその兄弟愛があだになる。でも皆さん、私たちは主が来られた時に心を一つにすることのできる、そういう同じものを見つめる心を持つことこそが一つになることなんだということを知ってほしい。だから美しい自然を見てみんなが感動するでしょう。なぜならば堕落してないからです。今この教会にも一匹の猫が来てますけど、みんなが猫をね、その可愛がる気持ちになるんです。それは堕落してない万物を通してね、ある種の共感する思いが出てくるから、ね、これは皆さん一つになる。キリストのために一つになるんです。神のために一つになるんです。それを抜きにしてお互いの人間的な思いで一つになりましょう、一つになりましょう。これは決して本当の意味で一つになる。よろしいでしょうか、ね、だから全くものが現れるとき、人間の心はね、一つに流されるんですよ。私たちに必要なことは その時に全くきものに心を向ける生活をしなさいということです。全くきものをどうぞ退けないように、イエス様がかつて十字架へと向かわれたようなことがないように、私たちはそのような心を持ってね、終わりの時を迎えなければいけませんよ。こういう私は勧告だと思う。だからどうぞ今日の箇所ね、兄弟愛という言葉の中にそういう思いがあるんだということを今日改めて皆さんに知っていただいて、人間的にどうぞ兄弟愛というのを捉えないでほしい。しかし皆さん、時が来れば、全く時が来ればね、全くものが現れる、その時が来れば皆さんの心が一つになっていく。これほど美しいことはありません。私は憧れるんです、本当に再臨が来た時にね、いろんな考えを持った人がみんな一つになる、そしてみんなその方を称える、こうしたの世界を皆さんね、人間の知恵を使わなくても、人間がいろいろ思えるべくなさると一つになるんですよ。真実なる愛で、ね、一つになる、そのことを待ち望む私たちに会いたいなというふうに思いますね。
はい、
はい、それではそういうことで賛美を捧げて終わりましょう。はい、それじゃあ賛美歌90番をね、賛美して終わりたいと思います。90番を賛美しましょう。
はい、それでは生産式をしていきたいと思います。